正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は3月23日月曜日午後1時を回りました。
はい、
どのように皆さんお過ごしでしょうか。実はですね、今日3月23日、この日は、気象の世界では結構大事な日でして。
そうですか。
世界気象デーなんです。今日は
そうなんですね、
うん、
あ、すごいぴったりな時に番組が。
そう、
ね、
この世界気象デーって何かと言いますと、
はい、
世界的な、まあ、例えば国連のようなね、世界規模の気象に関する機関がありまして、世界気象機関って文字通り言うんですが、
はい、
WMO という機関で、その WMO が発足して10周年、
WMO が発足して10周年、
うん、
はい、
これを記念して1960年に制定されました。でね、まあ、余談かもしれませんけども、はい、その天気予報をする時って当然気象観測がないとダメですよね。いろんな気温とか湿度とか風向風速を、うん、測って、
はい、
それをもとに今はこうだけどこれからこうなるっていうのは天気予報じゃないですか。
そうですね。
ということはですね、うん、日本だけ測っていてもしょうがないわけで、
はい、
実はね、気象観測って世界的に同じ時間にやるんですよ。例えば高層気象、高いところの標高の高いところの、観測なんていうのは世界で同じ時間で同時に、はい、観測してっていうタイミングで一斉にやらないと同じ時間の観測ってできないでしょ。だからそれをまとめる期間、
なるほど、
すごく実は大事なんです
ね。本当ですね。
でもちろんこの世界気象機関というのはいろんなその環境に関するね、いろんなデータを取っていたり、問題提起をしたりとかね、そういうこともされてますけどもね。
なるほど。
で実はですね、今日お届けする話題はですね、この週末3月28日に行われるあることについて少しお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日もしばらくお付き合いください、
はい、この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今週の土曜日になります、3月28日、
はい、
この日はですね、アースアワー、
アースアワー
が、はい、まあ、行われる日なんですね。皆さん聞いたことありますでしょうかね。アースアワー、アースって地球のアワーは時間のアワーですね。
アワーですね、うん、はい、
で実はこのアースアワーというのは、WWF
WWF 今度は WMO があったけど今度は皆さん WWF ですよ。
はい、そうですね、すいません、
は
い、
ワールドワイドハンドオブネイチャー、
そう、
あ、合ってました、
はい、
よかった。
世界自然保護基金、まあ、環境保護団体のね、大きな団体、世界的な団体なんですけども、パンダがよく目印でね、トレードマークになってますよね。
わかりましたって、うん、私と同じぐらいの人もいたと思います。ね、あれですよ、あれ。
そうです。
はい、
その WWF が、まあ、その主催するといいますかね、やるものなんですけども、はい、アースアワー。これ何かと言いますと、世界中の人々が同じ日、まあ、この日ですね、同じ時刻に消灯します。明かりを消します、
はいはい、
そうすることで地球温暖化防止と環境保全の意思を示す世界最大の環境アクション、
素晴らしい、
うん、これが3月28日、今年の場合は3月28日に行われます。
そうなんですね。
もちろんもう皆さん参加できるわけですね。
はい、しましょうしましょう、うん、はい、
でこのアースアワーというのは2007年に WWF オーストラリアの地球温暖化防止キャンペーンとして始まったものが世界中に広がりました。
オーストラリアなんですね。
オーストラリアがスタート、2007年のことなんですね。
そうなんですね。
でちなみに昨年2019年は、188の国と地域が参加、
うん、なんかいつっていうのは分からないですが、これがあるのは、
うん、
はい、知ってました。電気を消す日みたいに思ってました。アースアワーとかじゃなくて
キャンドルナイトとか
そうそうそうそう、それです、それです。関西はね、ね、結構
多分だから いくつかそういうものがあるんでしょうね。
ねえ、それと、うん、ね、兼ねていらっしゃるので、きっと私たちの中では、はい、皆さんもね、多分大阪でもあるんですが、うん、キャンドルナイトと思って覚えたりね、してる方もいるかもしれませんね、
う
ん、
このことかどうか分かんないですよ、うん、アースアワーかどうかはね、また別のものよし、もよしかもしれないです。
あ、うん、なるほど。
ちょっとそこら辺ちょっと確認できてないんですけれども。
すいません。
もちろんこのアースアワー日本でもね、うん、昨年も参加してまして、例えば東京スカイツリーがこの日この時間に電気を消したりとかね、していたんですね。
意識としては広まってますよね、本当に日本の中でもね、はい、うん、
これ面白いことに3月28日に行われますので、はい、日付変更線に近いとこから3月28日でスタートするわけですよ、地球が回ってるからね、うん、
はい、
なのでまず南太平洋諸国からこのアースアワーが始まっていきます、
はい、
で現地時間で午後8時半を迎えた地域から順次消灯を行う、
うんうん、
要するに地球がぐるっと日付変更線からスタートして、はい、消灯がリレー、電気を消すリレーがバーッと地球を巡るわけですよね。
本当だ、これってね、うん、なんか地球以外から見られてる方、
宇宙から見た気がしますけどもね。
ねえ、わ、うん、かりますよね、なんか怒ってるってね。
確かに宇宙人はなんだこれはと思うかもしれない。
ねえ、見てくれてますかね、うん、なんかそんなこと思うとちょっといいですね。
お便りください。
お便りください。来たらどうしますか。嬉しいですね。い
や
い
や、読めるかな。でこのアースアワーズはですね、はい、毎年3月末の土曜日、毎年やります。
毎年ですね、
うん、はい、3月末の土曜日の夜8時半から9時半の1時間、これがアースアワー。
なるほど。
目的としてはね、繰り返しますけども、地球温暖化防止のキャンペーンとしてと、うん、ね、いうことなんですね。
これを忘れないということでね。
で土曜日の夜8時半、
はい、
イメージしてください。皆さん何されてますかね、うん、まあ週末なので、8時半だったらちょっとね、外に飲みに行かれてる方もいらっしゃるでしょうし、
いるでしょうね、
家族団らん、それ例えば恋人同士でちょっとデート中だったり、いろんな生活がね、その時間帯、その曜日のその時間帯ってあると思うんですが、
はい、
まあそれぞれのスタイルでぜひ参加していただきたいと思うんですね。
ですね、
うん、はい、でこれはですから地球をちょっとこうなんでしょうね、どうなってるのかなってちょっと優しい目で見直してみるとかね、うん、でそれは当然家族でそういう気持ちを共有し合う、うん、その1時間にしてもいいですし ね、それぞれ楽しみながら参加していただいたら僕はいいかなと思うんですね。
いや、もう本当絶対参加します。
で、昨年のね、2019年、のことをね、もう少し詳しくお話ししますと、うん、
はい、
昨年は3月の30日だったんですね、
はい、
で世界80、うん、188の国と地域が参加と。
たくさんがね、本当に、うん、
で、日本もですね、主ないろんなそのスポットがありますよね、観光スポット、
はい、
参加してまして、昨年はです例えば東京駅、
はい、
うん、東京スカイツリー、
はい、
東京タワー、コスモクロック21、これ横浜にあります大観覧車なんですが、これも消灯したと。
そうですか、
うん、それから西日本では主なものとしては原爆ドームもね、
なんか象徴としてすごく、うん、なんかいいというかね、なんかメッセージあって ね、
そうですね、
それは、うん、なんかいろんなことを考えるいい機会だと思いますね。
ですね。で、ちょっとまだまだ調べきれてない部分が正直ありまして、うん、例えばこの大阪とか神戸でもね、多分参加する企業であったりね、ビルであったり、
はい、
あるのかなとは思うんですね。すみません、ちょっと調べきれてないんですけれども、
は
い、
ありますよね。
ぜひ今年は、はい、3月28日参加していただきたいと思います。うん、
そうですね。それでまた参加された方教えていただいてもいいかもしれませんね、
企業さんね。お便りいただいてね、こんな状況でした、こんなシチュエーションで参加しましたよっていうね、お便りいただけたら、ぜひご紹介したいと思うんですけどね、
はい、よろしくお願いします。
毎年これ行われますのでね、目的は地球温暖化について、それから今の地球環境はいいのか悪いのかどうなってるんだっていう、ちょっとこう地球について考えてみる、
はい、
その1時間にしたらいいかなというふうに思います。
はい、
で後半はですね、実はこのアースアワーというこのタイミングに合わせて他にもいろんな催し物がありますのでね。
そうですか、
うん、皆さんもこれ参加することができますので、そのあたりをね、後半紹介したいと思います、
はい、
ではここで1曲お届けしましょう。
ボストンでドントルックバックです。 ボストンで Don't Look Back でした。
はい、ちょっと古い曲でしたけどね、僕の大好きなボストンをお届けしました。
はい、
さて、3月28日今週の土曜日はアースアワーの日ですよっていうお話をね、させていただいてますが、
みんなで参加しましょう。
うん、参加しましょう。でこのアースアワーに合わせてですね、いろんな、皆さんも参加できる環境アクションがありまして、名前がですね60プラスアクションズ。
60プラスアクション、
うん、
はい、
アースアワーって、夜の8時半から1時間消灯してね、地球について考えましょうっていう、はい、その60分ですね、うん、でアクションプラスアクションということなんですが、
はい、
どういうものかと言いますと、いろんなその環境に関する取り組みを皆さんもねすることができますよ。取り組みと言いますか、ちょっと環境について考えてみるタイミングですよっていうお話なんですね。
なるほど。
実はその今国連が進めています、SDGs っていうちょっと難しいね、よく耳には聞くけど、文字にはするけど、バッジは見るけど、みたいな、
はい、多いですよね最近ね、バッジの方ね、
バッジつけてらっしゃる方多いですけども、まあ、この達成にもね、SDGs の達成にも多分このアクションはつながると、いうふうに WWF は言っております。
なるほど。
でですね、ここでその SDGs、まあ、日本語で言うと持続可能な開発目標、
はい、
ちょっと難しい言葉でね、恐縮ですが、持続可能な開発目標、
はい、
がこれ SDGs なんですね、はい、でなんとなく僕も含めてなんですが、なんとなく理解されてるけども、じゃあ実際何がどう行われるのかって、なかなかわからないんじゃないかなと。
そうですよね、
そういう方も多いかなと思いますので、ちょっと詳しくこの SDGs についてここでね、はい、お話ししますが、
はい、お願いします。
2015年の9月、ね、今から5年前になります。2015年9月にニューヨークの国連本部で開催されました国連持続可能な開発サミットで採択されたんですね、この SDGs。 SDG が大文字で、あと小文字の S がつきます、気候変動、生物多様性の損失、貧困や格差、紛争や人権侵害などさまざまな社会課題を解決して持続可能な社会を実現するために2030年までの国際目標、これが SDGs なんです。なので環境だけではない、気候変動だけではないんですね、貧困とかそれから紛争、人権侵害なども、含まれています。でこの国際目標は17個あります。その中に気候変動というのがあるんですね、
う
ん、
そうですね。
で具体的なターゲットとしては169に分かれていると。これちょっとすみません、ウェブサイトで調べてみてください。
すごくいっぱい、ね、出てきますけど、たくさんあってね、
多岐にわたってるのでね、でもう一つポイントはそのね、目標を進めるにあた、目標に向かって進んでいくにあたって誰一人置き去りにしない、みんなでやっていくと。例えば具体的に言いますと、ご老人の方は、
はい、
無視するんじゃなくて、若い人はご老人のことを考えながら目標に向かっていきましょうという、そういう考え方で、体に障害をお持ちの方も、ね、そういうことをみんなで参加しましょうという方ですね。で世界のあらゆる国、地域社会、行政、企業、NGO、 そして一人一人が自分ごととして考え、力を合わせて取り組むことが求められていますと。でこうやって、ね、お話してもなんとなく抽象的じゃないですか。
うん、そうです ね、 ね、
でポイントはね、皆さんそれぞれが考えてくださいということだと僕は思うんですね。企業は企業として、その企業なりの SDGs の目標をこれにしましょう、この17の中でこれを選んでこれを目標にしましょうっていいと思うんですね。我が家でしたら何をしましょうかと、例えば、電力を再生可能エネルギーを使った電力にしましょうという一つの目標を立てて、これをクリアしていく、はい、まあ、そういうやり方でいいと思うんですね、一回その SDGs のウェブサイトをね見ていただいて、具体的なものがたくさん載ってますので ね、 ぜひ見ていただきたいと思うんですが、これが SDGs になります、
はい、
でちょっと話戻しまして、そのアースアワーにそのタイミングでいろんな環境アクションしますと。そのアクションはですね、もちろん SDGs の達成にもつながるわけなんですけども、WWF ジャパンが考えた60個の環境アクションというのがありまして、で60個あるうちに、カテゴリーとしては 1,2,3,4 つあります。で1つ目がですね、 グルメ好きのあなた向け、
なんかあいいですね
、グルメ好きのあなたに対あなたはこういう環境アクション取れますよ、考えてみてくださいね。
多分はーいって私みたいに思った人いっぱいいると思います
2つ目、環境リテラシーの高いあなた向け、
リテラシーと出ました、
まあ、環境に関してちょっとこう興味がある方に対する方向け、
はい、
それから新しいもの好きのあなた向け、
あなたですよ、うん、はい、
それからコツコツ努力するあなた向け、
あなたですよ
そういう4つに分かれてますので、皆さん、あこれは自分だなと思ったらそれを選んでね、一回その見ていただいてね、
はい、
アクションを起こしていただいたらいいと思うんですが、一つだけ例を挙げますね。そのグルメ好きなあなた向け、
はい、
でどんなアクションがあるかというと、食べ物は残さずに全部食べましょう。
あ、いいですね、うん、いいですねこれね。
これはちょっと頑張ったら誰でもできること、は
い、うん、そうです、できます、うん、
それから、ちょっと難しい言葉ですが、
はい、
サステナブルシーフードの言葉の意味を調べましょう。
はい、サステナブルシーフードですよ皆さん、うん、はい、
それからこれまた難しいね、うん、ね、MSC 認証や、うん、ASC 認証のエコラベルのついた水産物をスーパーで探しましょう、うんうん、例えばその環境に優しい水産物に与えられる認証で、
うん、
それをしっかり取りましょうと、でその言葉の意味を調べましょうみたいな、そういうことをしたらどうですか、うん、という提案ですね。
いいですねこれはね、うん、子どもたちでもできそうです。
はい、
はい、
それからもう少し分かりやすいものでいきますと、
はい、
有機野菜や無農薬野菜を選んで食べましょう、
うん
うん、
いいですね、
はい、
うん、
それからアースアワーズの1時間、
はい、
消灯しますね、
はい、
その間に電気を消して、
うん、
闇鍋をしましょう
なんかこれ取ってつけたみたいでで
もこれなかなか面白いな、
面白そうね、
ちょっとやろうかっていうノリのいい方がいらっしゃると思うんですよね。
いや私も思いました、いいなってね、
それからエコバッグを使ってスーパーでもらうレジ袋の数を減らそう、う
ん、はい、これはもうね捨てる方もいいかもしれませんが、
と思います、
うん、頑張りましょう。
それから明らかに過剰包装になっているお菓子は避けましょう、う
ん
う
ん、本当にね、
うん、
なんか頑張ろうというよりはなんか面白そうと言ってでこれを調べることができそうな、
うん、
なんかそんなアイデアをいただけそうですね。
そうですね、であのなんとなく環境についてね、地球環境についてなんか取り組みをしたいと、
うん、
漠然と思ってらっしゃる方は多分世の中にはたくさんいらっしゃると思うんですけれども、多分行動するにあたってのきっかけは、うん、あのこの中にたくさん入ってると思うんですよね。
本当に
ぜひ皆さんもね取り組んでみてください。
はい、
今週土曜日ですね、3月28日はアースアワー、夜8時半から1時間皆さんで消灯して地球について考えましょうという話を今日はお届けしました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて番組でもたくさんお便りをいただきました。ここで、ね、何通か紹介させていただきたいと思います。
そうですね、本当たくさんね、まさきさん嬉しいですね、はいはい、まずこの方ちょっと堺からもいただきました。
お、ありがとうございます。
ラジオネームがないのでそのまま言っていいでしょうか。藤本恵美子さん、まあ、同じ字だ毎週楽しみに拝聴しております、うん、本当地球が気になります。今よく温暖化って耳にしますがどうなるのでしょうか。私は少しのことですが夏は自宅ではクーラーは使いません、扇風機で過ごしていますとメッセージいただきました、うん、
なるほど、
うん、
ね、温暖化はね残念ながら、ね、これはもう進んでしまいます、うん、それも急激に進む可能性は今のところ高いのでね、
そうですか、
でしっかりね、クーラーよりも扇風機って、ねね、使っていらっしゃるって意識の高い、ね、藤本さんですけれども、
ね、
まあ、無理しないようにね、
そうですね、体を壊さない、うん、その気温が上がってしまうのは事実なんですけれども、それにね対応するのにある程度のやっぱりね、
はい、
こう環境必要ですからね。
なのでその使ってしまった電気をその分どこかで恩返ししてあげる、例えば、
はい、
植林事業にちょっとだけ寄付してあげるとか、そういう方向でプラスマイナスゼロにしていくっていうやり方もあります、考え方もありますのでね、
無
理のない範囲で 僕も含めて大島さんも含めて、ね、
頑張ります。
できましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。でも私も扇風機です。
あ、そうなんですね。
あのクーラーあんまり使わないんで、はい、あの、はいね、メッセージ本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、そして神戸市からも東灘区からもいただいています。この方もですね、ラジオネームないのでそのままいいでしょうか。サネミツさんでしょうか。サネミツさんとお読みしてよろしいでしょうか。久子さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今使っているのですが保湿機能が落ちてきたので買い替えようと思っていたところです。どうぞよろしくお願いしますと。プレゼント、ああごめんなさい、保温機能ですね、うんうん、もうこれのプレゼントね、あの募集に応募もいただいたメッセージありがとうございます。
ありがとうございます、はい、番組からね、はい、今月はステンレスボトルをね、
そうなんですよ、
プレゼントということで用意させていただいてます。
はい、そしてやっと、うん、冬らしい寒さになってきました。寒さが苦手なので答えますが、うん、温暖化防止のために暖房が使えません。気膨れして雪だるまのようになっています。早く暖かい春が待ち遠しいですといただきました。うん、頑張っていただいてますねこの方も。
そうですね、暖冬の中でね、やっぱり冷える日はそれほどやっぱり冷えることは冷えるので
そうですね、
ね、
うん、まあでも着ぐるみの方が着膨れになっていらっしゃるかもしれませんが、うん、こう暖を取るのにね、着る方が喉とかにはねすごい負担がないし、うん、ね、暖房器具よりいいかもしれませんよ。
そうですね、暖房をつけると空気乾燥したりしますからね。
はい、
はい、
では頑張っていただ
きます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お便りどしどしお寄せください。募集しております。はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらにおはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005 078-361-0005、またメールではまさき@jocr.jp こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしております。
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、さようなら。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。